Radio Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田中武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。8月はおしっこの悩み諦めていませんかと題して、琉球大学大学院医学研究科、腎泌尿器科の准教授宮里実先生にお話をしていただきました。おしっこの悩み、ね、抱えてらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、宮里先生からどんなお話だったんでしょうか。
はい、宮里先生はですね、泌尿器科と言いますと、やはりおしっこというと、やっぱりなんか恥ずかしいみたいな印象を持たれる方もいるので、泌尿器科がどんな病気を普段診療しているかっていうのを分かりやすくまずご話していただきまして、その後最近テレビでもよく宣伝している蚊活動膀胱といいまして、トイレに行く回数が多くなる病気のことですとか、夜間頻尿、夜間のトイレが多いこととはとかですね、そういったことについて分かりやすくお話ししていただきました。
はい、でやっぱり相談しにくいっていうのはありますよね。
そうですね、私たち内科で勤務していましても、例えば高齢の女性の方なども、やっぱり尿の漏れの話とかっていうのはなかなか言い出しにくいみたいで、女子トイレにポスターを貼ってたりすると、初めて診察の時に実は先生こういうことがありましてってご相談も受けますので、やはり皆さんの非常に身近で関心の高いお話だったと思います。当日もたくさんの方がお話を聞きに来ていらっしゃってました。
はい、尿の悩みと一口で言ってもいろんなケースがあると思うんですけれども、宮里先生からはどんなお話でしたか。
はい、先ほど話しました蚊活動膀胱というと、大体3つ症状がありまして、尿意切迫感といって、もうおしっこをしたいと思ったらもう急いで行かないと間に合わないっていう感じで、もう駆け出してしまうようなその症状ですとか、あともう昼間夜も含めて何度もトイレに行ってしまう頻尿、あと実際に、尿をこらえてるつもりが漏れてしまう尿漏れ、こういったのがやっぱり一番典型的な症状なのかなと思います。はい、で先生がその頻尿になる理由としておっしゃってたのが、例えば意外と水分の摂取量が多くて、その分だけ尿の回数が多くなっている方ですとか、あと、年齢的な変化で夜間の尿が増えてしまう場合もあるということ、あとそれと男性ですと、例えば前立腺というおちんちんの付け根にあるこうホルモンを出すところがあるんですが、そこの通り道が狭くなって、尿が出にくくなって、その分だけ回数が増えてしまう場合ですとか、あとその他脳卒中の後にそうなってしまう方など、あと年齢的な変化で膀胱が小さくなって回数が多くなる方など、一口に頻尿といってもいろんなパターンがあるようでした。
じゃあそのケースによって対応の仕方も変わってくるんですか。
そうですね、私たちも私たち内科でも把握してますのは、女性の場合はある意味前立腺がないですので、私たち内科も比較的治療とか取り組みやすいんですが、男性の場合には前立腺肥大があるかどうかによってお薬も考えないといけなくなりますから、そのあたりがやはり必要な時は私たちも専門の先生に診察を進めているところです。
でもこう意外にも水分の取りすぎっていうお話がちょっと出てきましたけれども、
はい、
水分はやっぱり取ってるといいんじゃないかっていうふうに思ってるんですけれども。
そうですね、
行き過ぎるとやっぱりダメなんですか。
はい、実際に最近水を1日何リッター飲みましょうですとか、そういった啓発といいますか、そういったコマーシャルとかいろいろ聞きますけれども、実際に 本当にその人に必要以上の水分を取りすぎるとやはり結果として汗として出なければあとは尿として出るしかないですので、まあ、その分だけ尿の回数が増えてるっていう方もいらっしゃいますので、まずは先生もすぐお薬を出したりはせずに、だいたいその尿の回数のことで病院にいらっしゃったら排尿日誌と言いまして、はい、今日は何時何分に何ミリの尿をしたっていうのを1日記録してもらうそうなんですね。そうするとその人の生活パターンが見えてきます、
はい、
そうすると例えば夜間尿に起きるたんびに水を飲んでたりする方もいたりすると、それを我慢するだけでも次の尿は時間がもっと伸ばせるかもしれないですね。ですからやはりまずは尿量と飲水量っていうのをチェックすることから先生は始めて、でこの人が本当に何がその尿の多い原因なのかっていうのを調べていくという話をされていました。
はあ、でも先生排尿日誌っていうのもすごいなと思ったんですけれども、
はい、
まさにこう日々の、まあ、日々私たちが何をやってるかっていうのがこれ出るってことですね。
そうですね。ですからやはりまずは自分の体に起こっていることをこう客観的に見てもらって、いややっぱりあなたは水分取りすぎのようですよと言ってもらうと、患者さんも生活の工夫の仕方がありますので、お気をつけていただきたいと思います。先生がおっしゃってたのがですね、水分特に夕方以降のですね、例えばカフェインですとかアルコールなど水分カフェインの入ったいわゆるコーヒーですかね、それですとかあとアルコール、夕方以降そういったのが多いとどうしても夜間の尿が増えるので、まずは夜間の尿で困っている方はその傾向があればそれをまず抑えることから考えてみたらどうでしょうかという話がありました。
本当にこう相談してみるもんだなというふうに思いますよね。
そうですね。あとは実際に、年齢的な変化で尿をこらえにくくなったりする場合は、骨盤底筋といいまして下の方の筋肉を鍛えるように、少しこう肛門を締めるような感じの、机に座って少し前かがみって言ってましたけど、これを3分間ぐらい、それをこう繰り返しやるっていうのは1日3回やると訓練になるそうです。ですからただ先生もそれを3回やるっていうのは簡単ですけど意外と大変ですよとは言ってましたが、
そうですね、
尿漏れで困ってる方はこの、椅子に少し浅く座って、はい、肛門括約筋をちょっと締めるような感じで、ちょっとうんちを我慢する感じって先生言ってましたが、はい、それを3分間1日3回やることをお勧めします。
すごいですね。やっぱりその筋肉って大切なんですね先生。
そうですね。やはりそういう訓練方法もあるということです。
でもこのあたりはすぐお薬に本当に頼らなくても自分でどうにか改善できるポイントかもしれないですね。
そうですね。でその上でそういったことをやってもなかなか夜間の尿が多くて、例えばどうしてもやはり高齢の方で尿が増えて問題になるのはトイレに行く回数が多いほど夜間暗いですし、寝ぼけてのままトイレに行くと転倒の危険とかですね出てくるので、はい、やはりそれとかあと何度も起こされると睡眠が不足気味になると毎日が憂鬱になるというか充実感がなくなりますので、本当に先ほどのような水分制限、骨盤の運動、それをやってもなかなか改善しないときは先生と相談して、先ほどいろんな原因を言いましたがその原因に基づいた治療を行うことによって、尿の回数をその人がそんなに生活が楽しめなくならない程度にですね、やっぱり抑えてもらうような治療を受けるっていうのは大事かなと思います。
そうですよね。何にせよ悩みは少ない方がいいということ で、
そうです、ね、
恥ずかしいって思わないでぜひここは相談してほしいですね、
はい、最近は泌尿器科で開業する先生も増えてきてますので、まずそういった身近な開業の先生やかかりつけの先生に相談して、それでもやっぱりちょっと難しいという時は宮里先生のような総合病院で泌尿器科をやっている先生にご紹介してもらうといいのかなと思います。
はい、皆さん参考になさってください。さて、9月の医療講演会なんですが、9月9日水曜日午後7時から腎臓の仕組みと働きを知ろう 腎臓病に向き合うためにと題して、佐久田内科クリニック院長の佐久田智敦先生がお話ししてくださるということです。今回は、腎臓ですね、
そうですね、先ほどの尿の回数に関しては泌尿器科の話でしたが、今度はまたちょっとそのおしっこを作る臓器である大切な腎臓について、スポットを当てまして、長く、県立中病院の腎臓内科の方で活躍されてた佐久田先生、今浦添の京塚の方でご開業されてるんですが、その先生をお招きして、腎臓のことについて、まず腎臓の病のことを知るためには、まず腎臓の仕組みをきちんと知ろうということで、このようなタイトルでお話しいただくことになっております。
そうですね、おしっこに関係がある臓器よねっていうぐらいでしかわからないので、じゃあ詳しい働きはと言われるとちょっと困ってしまうという、
おしっこを作ることはわかりますけど、それ以外はわからないですからね。実は骨に関係していたり、貧血に関係していたり、腎臓の働きって結構いろいろありますので、そういったことも含めて先生お話しいただけるんじゃないかなと思います。
はい、9月9日水曜日午後7時から腎臓の仕組みと働きを知ろうということで、佐久田智敦先生がお話しなさいます。参加料など必要ないですね。予約も必要ありません。受けたいな聞きたいなという方は当日直接首里城下町クリニックまでお越しください。電話番号が 098-885-5000 首里城下町クリニックのウェブサイトでも公開しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。首里城下町クリニックの田中健院長でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。